エペソ6の10から18ですけれども、聖書を開いたまま皆さん、御言葉を聞いてください。全部読みませんので、6の10から18。霊的な戦いです。人生は争いですよね。戦いです。で、クリスチャンになれば、その戦いがなくなるかというと、新しいその霊的な戦いが始まります。その霊的な戦いの中心は何かというと、人間関係ですよね。それがもうかなり大きなウェイトを占めています。人間関係です。そうですね。誰だって人との関係を悪くしたい人は今いないですよね。また煩わしいことに関わりたくない。だけど現実はそうにはいかないというのが現実です。私も何年か前に本当にこの関係の問題は難しくて、人との関係がこじれる、破壊するっていうのはずっと一生ね、引きずられる問題であるから、できればこれを避けたいなと。で、心の中で決めたんですね。これからは誰とも関係を悪くしないようにしよう。決めたんです。で、日本のある先生に電話をしたんです。これから関係を悪くしていくことはしないことに決めました。そしたら、あんた偉いねって言うね。でも大物の先生なんですけどね、そのニュアンスがね、そう簡単にはいかないぞっていうことだったんですよね。その通りです。どうしてかっていうと、サタンがそうさせてくれないからなんです。いつも喧嘩を仕掛けてくるからなんです。ですから、今日の一番霊的な戦いは避けられない現実の問題である。避けられないという。11節から12節を皆さん見ながら話を聞いてください。この霊的な戦いは、私たちがイエス様を信じる瞬間から神の国に入るまで、つまり命がある限り続けられる問題であるということです。神様はイエス様がどうして失われている魂を救って、そして奪われているこの世のものは全て神様のものですよね。それを取り戻そうとしておられます。そのために神様は健全なクリスチャン、また健全なクリスチャンの家庭、また健全な神の教会を建てようとしておられます。そしてご自分の御国を広げていこうとしておられます。しかし、邪魔する者がいるんです。サタンです。サタンはそれを邪魔することがサタンの仕事なんです。それを邪魔する、神の御国を邪魔する、一番効果的な方法は何かというと、このイエス様を信じるクリスチャンたちの心を奪うことなんです。心を盗むことなんです。そして一番難しいのは、それを知らないで正義に燃えるクリスチャンですよね。そうさせるんです。で、正義の名でこの問題を作って、互いに憎み合うようにさせることがサタンの仕事です。喧嘩をさせることがサタンの仕事です。平均的にですね、教会の80%のエネルギーはそのために使っているっていう、この不幸なことなんです。これは平均的。だいたい8割のエネルギーはクリスチャンたち、教会のエネルギーは内部の問題、コンフリクトの問題のために使うということです。 もったいないことですよね。この霊的な戦いは人に対する戦いではなく、人の背後で働くサタンとの戦いであります。で、今日の聖書を見ますと、12節のところに見ますと、こういう見言葉がありますよね。これは主権、力、この暗闇の世界で支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。つまりこのサタンは人との関係を悪くさせるんです。人間関係を破壊します。と家庭を破壊します。また教会を破壊させるんです。それができればサタンは成功することなんです。だからね、憎み合い、このまた争い合いが始まるとサタンは喜ぶんですよ。こうやって後ろで。ははは、その通り。もうちょっとね、それだけじゃないんだよ。あれもそれも。ね、こうやってサタンはね、喜ぶんです。このようにサタンの策略は、サタンはね、このスキーミングっていうんですね。スキーミング。こう策略。これはほとんど人を通して行われています。どういうことかというと、人というのはね、自分の問題を人のせいにしたいんですよね。自分の問題を人のせいにする。本当は自分が問題を持っているのに、それを隠すために人の問題をピックアップして、いわゆるそれをね、餌を拾うということです。人のも餌を拾うんです。で、それを大きくさせて、もっと関係を悪く持っていく。これはサタンの使うね、本当に素晴らしい道なんです。もうこれだけじゃないんですけど、サタンはですね、私たちより頭がいいんですよね。いいぐらいじゃなくて、はるかにいいんです。はるかにいいんです。私たちよりはるかに効率的です。だから私たちが頭でこの知恵で合理的に勝つ確率はほとんどないということです。サタンには勝てないんです。ほとんどの場合ですね、自分がサタンに利用されていることさえも長い間ね、気づかないんです。気づかれないで利用され続ける場合もあるんです。もうクリスチャン生活終わりまでそういう場合もあるんです。で、このサタンが戦略的によく利用する、この領域は何かというと、私たちの考えを支配するんです。心を支配するんです。言葉を支配します。もうこれが支配されたら私たちは負けるんです。だから皆さん、心をよく守らないとダメですよ。考えもよく守らないとダメですよ。言葉も気をつけないといけないし、また現代ではいろんなことあるけれども、忙しさがあるんですよね。忙しさ、忙しすぎるの。そしたらね、負けやすいんです。忙しすぎる。だから私たちクリチャンは自分をね、よく守り、またサタンに負けないようにしないといけないんだって。そのためにどうするかというと、10節最初にね、終わりに言いますって。全部いいんです。いいんです。だけど終わりにはこれが大切です。何かというと、主にやって、その大能の力によって強められなさいって。キリストの中で、イエス・キリストのうちに。Abide in him ですよ。キリストの中にとどまるということです。御言葉の中にとどまるということです。そして、本当にイエス様と深い交わりをして、その本当の力は 大脳の力というのはサタンに勝てる力なんです。それによって強められなさいと。御言葉と祈りの中にとどまることによって、イエス様との深い交わりを通して、この世とサタンとの戦いで勝っていける力が与えられるんだと。そのことが私たちの勝てる道であるということです。で、今日の2番目は、この霊的な戦いに勝つために、そして何を進められているかというと、神のすべての武具を身につけなさい。武具を身につけなさい。これ13節から17節を皆さんご覧になりながら聞いてください。先ほど申し上げた通りに、サタンは頭がいいんです。頭がいいくらいじゃないんです。私たちと比較にはなりません。どうしてかというと、私たちは有限的な存在であって、サタンは無限的な存在であるんです。もちろん神様には落ちるけれども、それほど霊的な存在だからです。有限的な存在である私たちが、神の助けなしに、この霊的な存在であるサタンとの戦いで勝つことはできません。だから、このような武具を身につけないといけないんだと。そこに見てくださると、一番最初は腰には真理の帯を。腰には真理の帯。真理の帯っていうのは御言葉ですよね。だから御言葉の上に私たちが立つことなんです。そして、御言葉に誠実に真実に生きることです。これ大切ですよね。サタンはね、嘘つきの霊であるし、破壊の霊であるから、私たちが真実に、また誠実に生きることをしないときは、もうすぐ噛みつくんです。負けるんです。2番目には、私たちの胸には正義の胸あって。正義の胸当て。正義の胸当てっていうのは、イエス様の愛ですよね。イエス様の愛。常に私たちは、イエス様の愛に感動する自分がいないといけないんです。自分を見て、そしてこの神様の愛、イエス・キリストの十字架の愛を思うたんびに、本当に感動が出てくるはずなんです。その感動によって私たちは生きようとするわけです。自分のために命を懸けてくださった方に対して本当に懸けたい気持ちがあるんです。だから道徳的にも倫理的にも私たちは純潔を守り、また清い生活をしていこうとするんです。で、3つ目には、足には平和の福音。この福音というのは和解です。和解の象徴です。だから自分が行くところどころに和解が生じるんです。平和が生じるんです。普通の場合は、行くところ行くところ裁き合いになり、また非難し合うことによって関係が破壊されやすいんです。そうではなく、私たちは行くところ行くところ自分により平和をもたらす、そういう存在です。だからこれも難しいんですけれども、私たちはね、正義を求める自分がいるんですよね。正義、神様のためにこうやって正義を求める、だから白黒をつけたい自分がいるんですよ。これも危ないんですよね。だから真理のために、神様のために、私は白黒をつけますということで、この平和を破壊することが多いんです。クリスチャンがそういうのが多いんです。どうしてかというと、私がそういうことをやってきましたから。そう。これ気をつけないといけない。だけど、本当に大切なことは、平和を追い求めることが大切です。破壊じゃなくて、平和を維持することが、これがもっと大切ですよね。だから、 正義の名で平和を破壊することはいいことではない。じゃあ4番目は信仰の盾です。信仰の大盾。サタンは何で攻撃するかというと、皆さん中6節を見てください。悪いものが放つ何ですか？火矢ですよ、火矢。この矢なんだけども、そこにね、火がついているものです。これは怖いものですよね。これ別の言葉で言うと、この矢の先にね、毒をつけることがあるんですよ。毒。わかります？毒をつけたらもう、それ毒が体に入ったら死んじゃうんです。これ火矢です。だから、サタンはね、致命的に私たちを攻撃するんです。この火矢、あるいは毒を。ポイズンエローズ。ポイズンエローズ。そうやってね。じゃあ自分は守って、このローマの兵士たちがグラディエーター見ますと、このね、大きなものを持ってますよね。自分だけなくて、自分の家族も全部を守られるような大盾を作るということ。それが大切である。で、5つ目は何かというと、救いの兜。これ救いの兜は、救いの恵みに感謝し、喜びと感動を失わないこと。救いの恵みにいつも感動するように。で、平安と喜びを保つことができるように。これがなくなったら、この喜びと平安とこの感謝がなくなったら、もう皆さんすぐ負けますよ。サタンがね、ズバズバズバズバ入ってくるんです。で、最後に、御霊の剣を持ちなさい。御霊の剣。だからみんな自分を守るものだけれども、これだけ唯一攻撃の武器なんです。攻撃できる武器は何かというと、御言葉であるっていう。自分の知識に耐えることではなく、自分の経験に耐えることではなく、この御言葉に耐えること。御言葉を、だから暗記することはいいですよね。何か、なんか悩み事とか、サタンに攻撃されるようなことがあれば、御言葉を持ち出して、それで御言葉を持って対峙すればいいです。このわ、特にね、サタンはいろんな方法で攻撃してくるんですけれども、特に今日出てくるこの火矢、この火矢、怖いですよね。これから守るために、私たちはどうすればいいかという。皆さん、今の戦争、普通に戦争ね、ミサイルを飛ばしたり、あるいは戦闘機がね、ミサイルを飛ばしたりとかしますよね。だけど、ミサイルを発射するときは、一番先に何をするかというと、レーダーを稼働するんです。そして、敵を見つけるんです。ね。そして、敵。目標物、ターゲットです。それを。そして、チッチッチッチッチッ。そして、これターゲット。そしたら、ボタンを押すんです。ミサイルを発射するんです。そうすると、命中するんです。で、サタンはですね、いつもこのようなレーダーを稼働するんですよ。この人に攻撃する餌食は何かって。目標物が何か。今何を考えてるか。ね。どういうネガティブなこと。あるいは、今悔やるためにない昔の何があるかとかね。こうやって、これをさっとタッチすれば、わーっと出るもの。出たら負けですよ。それはね、すぐ感知されて、ピッピッしてボタンを押されるんです。それはサタンのやり方なんです。それが自分の内の中にいる本当に心の傷であったり、あるいはプライド大きいですよね。プライドなくなっているようであるけれども、大きいんです。私もいろんなことたくさんありましたけれどもね、今よく覚えているのは、その拒絶感っていうのが自分には強かったんですよね。もう一発でやられたことが何回もありました。拒絶感。これ気をつけないと。私は自分の、育ちの環境がそうだったから、いつも拒絶感っていうのは強かったんです。それでね、かなりやられました。ある人はね、 嫉妬。女性はこれ多いですね。嫉妬、妬み。もう出たらね、一発ですよ。サタンはチッチッってね、ピッピッってしてね、もう押されちゃうの。だからそれでやられるんですよ。だから本当に、皆さん、ステールスキーって分かります？日本語で、ステールス。日本語で分かります？その爆撃機。レーダーに感知されない爆撃機があるんです。ステールスバーマー。英語が、Do you understand? ステールスバーマー。これ、日本語でも分かります？ステールスキー？ね、そういうのがあるんです。これはね、ものすごく高くてね、空中戦ではもう全部勝つんですよ。どうしたかというと、相手はね、こっちで感知することはできるけれども、相手が自分をね、感知することはできないの。それ有名でしたよね。だから、この Willow Grove。So, it is in Willow Grove, the airbase, and they take off and go to Europe and bomb and come back here in the afternoon. They go back home and run their machine. That's a stealth bomber. There's a story. そういう話があるんです。で、それほど強烈なんです。It's a really powerful bomber. 何かというと、このようなクリスチャンになってほしいということ。サタンがね、レーダーをフルガードしても、自分が探知されない、感知されない自分を作るということです。引っかからない自分を作ることなんです。いつも、じゃあどうぞとして、引っかかろうとして準備しちゃダメですよ。そうしたくないけど、もうそうしちゃダメなんです。そういう人は多いわけ。はい、どうぞ、ここに餌がありますよ。どうぞ、ミサイルボタン押してください。ダメですよ、これは。本当にね、どうやってね、サタンが引っ掛けようとしても、引っかからない自分を作らないといけない。ステールスバーマーを作らないといけないんです。傷つかない自分、反応しない自分。これ大切ですよ。最後に、霊的の勝利の方法は、霊的戦いの勝利の方法は、祈りである。18節に書いてありますよね。祈りです。どんな時にも御霊によって祈ること。どんな時にも。祈ることを通して、私たちは、このサタンとの戦いで勝つことができます。この御霊によってということは、御霊の導きと力を受けてという意味になります。神様の御心を知ることも、神様の深いところまで知っておられる御霊様を通してです。聖霊様と皆さんが親しくならなければね、聖書の意味もわからないんです。神様の御心もよくわからないんです。だから、祈りを通して聖霊様と親しくなること。また、敵の策略を知ることも、それに勝つことも、この祈りなしにはできないんだということです。霊的な問題は霊的で解決すべきです。それ何かというと祈りです。人に頼ることではないんです。また、人に理解してもらおうとする必要もないんだっていうのが私の最近の悟りですね。先日ある牧師と会いました。あ、この人だったら話が通じるだろうって、理解してもらえるだろうと、もうちょっと効果的に何かできるだろうと思って話をしたことがあるんですけれども、その反対になんかすごい恥をかいたか書かせられたっていう、そういう思いをしたんですよね。だから自分でね、決めたんですよ。本当にね、祈りを持って聖霊様が勝利をもたらしてくださることを本当に期待しますって、そう自分で決めたのにね、また余計なことしたっていう、悔やみました。 나라 목심은 다혈자 다음에 됐어요. 소 됐어요. 여성 어떠시면은 혼토이네 미타마사마는 아까대 오다가이니 다혈이었더라 이익게리도모 인간적인 다혈자 다음에 됐어요. 다혈음은 원에 감이사마 닦게 됐어. 혼토니 이노리여도 오시대. 最後に、まあ、私たちはブリンマニ本国教会、本当にこの神様が用いてくださろうとする、この教会を建てようとしています。で、今日、神道会で話をしますけれども、この家の教会、神様はこれをね、今、非常に長い旅をしながら、これを向けさせてくださってるっていう、ところですよね。まあ、真剣に私たちはこれを考えています。だけど、サタンは、放っておかないんです。いろんな方法を使って、邪魔しようとするんです。だから、たくさん、まあ、煙が出てるんですよね。たくさん煙が出るんです。いろんな問題もあるし、疑わせること、また破壊させようとしてるし、そういうことがあるんです。だけど、これが本当のことをやろうとしている証拠であるし、また私たちが祈りを持って、この霊的な戦いで勝って神様を体験するチャンスでもあるんだって。チャンスですよ。こういうことをね、体験しないと体力がないの。たくさん打たれて、強くなって、乗り越えていく。もうそれぐらいは簡単に乗り越えて、先生、もう今回私がやりますから、もうこういう信徒がどんどん出てほしいの。サタンは私たちを、本当にいろんな方法で仕掛けて、私たちはやっつけようとしています。しかし神様は全てのそういう方法でやっても益として変えてくださることができる、そういう方なんです。祈りましょう。皆さん、エステル記のこのハーマンと、またモルデカイの話覚えてますか？エクサイティングです。エクサイト、そういう話が私たちにも必要なんです。今がそういう時なんです。中国の竹はね、5年間この下に根を下ろすらしいんですよ。5年間。5年間根を下ろしたら、その分伸びるんです。ある意味で私たちも今、本当に人数は少ないけれども、根を下ろす期間を持ちました。それが準備期間です。例えばね、今いくつかのいろんなことありますけれども、これ2、3年前だったらもう教会やっていけないということかもしれない。だけど今はそういう体力があるんです。根を下ろしてるから。だから本当に私たちは土台をしっかり作るっていうのが大切です。だからしっかり根を下ろしていく。そして伸びるときは神様がね、伸ばしてくださるんです。それを楽しみにしたいんです。そのために最後にね、最後に先週水曜日で学びましたけれども、本当に素晴らしいところを学びました。何かというと、霊的な戦いの最後の最後の最後の邪魔者は何かというと、周りじゃないんだって、人じゃないんだって、自分自身であるって、最大の敵は自分であるって。何かというと、自分の内側にある石の心であるって。エゼキエル36章26節にこういう御言葉があります。あなた方の石の心を取り除きなさいって。石の心、それは何かというと、自我ですよ。プライドですよ。ある人はね、自己憐憫です。もういろんなものがあるんです。それ、石の心です。 結局私たちはキリストにやって死にました。もはや私が生きるのではなく、あなたが生きるのですと告白しましたから、もうキリストがのびのび自分の内側で生きることができるように、それを渡すことなんです。石の心を取り除くことなんです。それがなくなれば、いくら素晴らしいレーダーであっても、くら素晴らしいイージス艦隊の最先端のレーダーであっても、私たちは引っかからない自分がいるわけです。その時神様が皆さんを用いてくださり、喜んで用いられるこの教会を建ててくださるんです。それが祝福なんです。それを皆さんが立て上げて、皆さんが見る証人となってほしいんです。お祈りします。神様、感謝します。本当にこの霊的な戦いで一人も漏れずに勝利し、あなたが喜んで立て上げて用いられる素晴らしいリバイバルの御業を私たちが見ることができるようにしてください。感謝し、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。